Radio Connector。
ついに福岡の地に降り立ちました。集結後のザ・イエローモンキー。福岡公演の前日にベースのヒーセーとドラムのアニーにお話を伺いしています。先週の続きからどうぞ。
その4人の関係性として変わったなと思うところは、本番やってる時に集まるの、アニーの前に。これあんま昔なかったよ ね、
なかったね。
集まってる、
全員が全員好き勝手にお客さん向いてやってたから、
外にバー行ってたんですよ、昔のイエローモンキー。
だってドラマーの俺がそうだったんだもん、
う
ん、
そう
メンバー見ないで客見て叩いてるドラムってあんまいないじゃん。
でも、まあまあまあ、でもそれはそれで魅力だったんですけどね。
どっちもかっこよさはあるんだけども、なんかいつの日か、まあ、この間のなんかちょっとそういうインタビューでも話したんですけど、やっぱバンドのかっこよさっていうか、例えば今この年になってもまだ好きなバンドとか、かっこいいなと思えるシーンとかを自分の例えばあの中でこうなんだろう考えた時に、やっぱこうドラムセットの前にこう集まる、ギターの人ベースの人シンガーも集まってこうエンジン組むように演奏するかっこよさ、レッジーとかストーンズとか、そういうなんかそのかっこよさが
フリーになるわけですね。
そうそうそう、こうみんなでエンジン組んでうりゃーみたいな、あの感じがやっぱりかっこいいと思えるようになったし、
俺も行きたいよ、自分からヒーセンとこに。なんかこうリモコンつけたいよ。
お座りになって、
お座りワン、ハウス、ハウスワン。
なんかでもその感じがすごいあの変わったかもね。
吉井君の背中はどうですか。
どうですか、
どんな風に見えますか。
あ、どうだろうね、なんか、
まあ、吉井さんはずっとソロも、ね、ソロでもずっとやってらっしゃったっていうのもある
ので、昔と比べてみたいなこと、あ、なんかちょっとでもあったかみ増えたかな、背中。
うーん、
オーラ的にピリピリしたとこもあるけども、もちろん穏やかなオーラが増えたような気がするな、なんか、
あ、確かにそれはあるかもね。
前編通してね、ピリッとしてるとこでもなんかそういう、でそれがバンドのそのなんていうのかな、昭和の和だけど、
はいはい、
それを生んでる部分もちょっとあるのかなって気が
するよ
ね。
カズヤの数だ
な、数な、そうだ、あ、そうだよ。そうかもしれない、
大事。イエローモンキー的にそういうの大事ですね。
大事ですね、
そこになんかでもようやくたどり着いた感があるよね、なんか、
あとやっぱ、あの人あれだね、そのなんか、例えばちょいちょい言ってるけど、
はい、
エマちゃんはこういうギターなんだ、はい、こういうギタリストなんだ、
はい、
でこの人はこういう人間だからこういうギタリストなんだ、でアニーはこういう男でこういうドラムを叩くんだ、でここは実は兄弟で実は似てるとこもいっぱいあって、でヒーセはこんなで、で俺はこんなでっていうのをなんかまた最近もう一度この年齢になって見直してる。イエローモンキーのどこがかっこいいのかとか、だからこうなんだみたいなことをすごく最近ね、口にする。
人間関係がやっぱりバンド形成してるとでかいですよ、
そうなんですよ。
いや、改めて本当にそう思う。
そこをすごくやっぱり重要視してるんじゃないかな。
ヒースじゃなくてなんかおとなしいベースの人だったらイエローモンキーじゃないし、
絶対声ちっちゃくて
声ちっちゃくてベースもずっとどんどんどんどんどんどんってやってる人だったら、
歩いてくるとカシャカシャ言わないみたいなねノイズが入んないみたいな人はね、
むしろねイエローモンキーのハムヒースだからね、もうこれカシャカシャと大きい声だからね、むしろね。
15年の間イエローモンキーって何が一番かっこいいと思いました、離れてみて。
離れてみて、
俺離れてた時に何回かビデオ見た時にやっぱかっこいいと思った、一人一人がものすごいオーラを放ってる他の3人をすごく感じて、またやりてえなって何度も思ったよ。
まあ、でもそれ以上に多分その4人が集まった
そう
凄さがあるんだと思う。
それが当たり前になってたけど、離れてそれをより
どこのさ、なんかまさになんかイエローモンキーなのかな。
私は、まあ、イエローモンキーと会った時と変わらず、あ
の変わらないね、本当に変わらないね。いや俺びっくりした、
見た目と中身はもう本当に
全然変わらない、
相当、
ね、
ポンコツになりました
な,
なんですけど、でもこうやってさせてもらってて魅力的なバンドいっぱいいます、いらっしゃいますよ、そういう音楽もたくさん出会いましたけども、イエローモンキーみたいなバンドはいなかったです。
なんかね、なんかそこが一番いいとこなのかもしれない。だから
それはリアルでずっとやってたから分かる。
自分たちで言うのも変ですけど、そこがなんかちょっとこう愛されるポイントっていうか、
こうやってキャンペーン始まったじゃないですか。
いい、普通に愛護者と喋ってるつもりで。
いや今日は私ですけど、他の方いろんなところにけど、ファンの人はもっと、だから見たことない人もだけど、昔からのファンの方も、妄想でかなり膨らんで、
各々
のイエローモンキーが出来上がって、会場に 来てらっしゃるわけじゃないですか。
まあ、若い頃のね、そうちょっとピチピチした映像ばっか見ちゃってね。
なんかさ、そうだよ。
しかも最近の映像はこうえらいリアルだから、アップになった瞬間におっさんやんみたいな ね、 ちょっとなんかね、これ困りますね、これね。
シャオかけてもらいたいぐらいだよね。
本当です。フォトショーがあるから。
アンチエイジ。
いやでもライブ中はフォトショーかけられないから、ね。
あ、まあ確かに確かに。そう。いやでもそういった意味でもみんながそれぞれのイエローモンキーで見に来てるのは、うん、実際お客さんとかどんな感じで見えてますか。
で、
どんな人が多いですか。若い男の人もすごい多いじゃないですか。
男の
人
多いね。
よく知ってますね。うん、いやだからその昔はほら俺たちかっこよかったじゃない。だから女の子がキャキャキャキャキャって来るじゃない。
そ
しょうがない、もうしょうがない。でそうすると男の子が来づらかった現状もありつつ、でテレビに出てなんかだあれだなんかビジュアル系だろみたいなことを言われてさ、
そんな時代ありましたね。
なんかそう男の子が行きづらかった風潮もちょっとあったと思うんだけど、今回すごく男の子っていうか、まあ多分30ぐらいの子もこっちってあれだけど多いと思うのは、俺たちが休止してる間に、うん、当時よりも、うん、ロックバンドとしてちゃんと認識されてると思うのよ。
そうだと思う。
今当時は、かっこよかったからさ、ちょっとアイドル視されて
ると思う。かっこよかったから強調するね。
何回も言うね。
吉井さんとエマさんがかっこよかったから。
いやアニさんとヒーセもかっこいいですよ。
いない人はいない人はあげとくから。かっこよかったから。
なんだそれ。
ビジュアルがいいからそういう風に見られがちだったけど、ちょっとそのいなくなった間になんか、まあ。メディアの人たちの力もあるかもしれないんだけど、うん、非常にロックバンドとして捉えられてると思うんですよ、うん、だからこそ あのレジェンド伝説のイエローモンキーみたいって言ってくれてる男になった子たちが15年経ってさ、うん、自分でこうライブ行けるようになって、行けなかった子もすごい多かったって
多いよ、
うんうん、コメント多くて、うんうん、それが来てくれてるのをパッと見て男の子がブワーっているのを見るとドワーっと、ね、うん、感動するよねこっちもね、
うん、あとね私はメッセージとかよくいただくから分かるんですけど、うん、女の子の方が、うん、昔ね、うん、女の子の方がチケット取るのとか、
う
ん、パワーがある
とあ、ね、
なんか男の子はなんか嫌だとかじゃなくて、
昔は特徴だったね。
そう、もうやっぱりイエローモンキーって、まあ、なんでライブはあんなに動員がボンボン増えていって会場でかくなってってるのに、うん、セールスの方が追いつかないぐらいの初め ね、
最初ね、
そんな感じだったじゃないですか、うん、だからチケットを取るのがすごい難しかったね。
そうだよね、女の子のその辺バイタリティがあると
電話で取んなきゃいけなかったからね昔ね。今ネットでそうだよ ね、 そうだよね、ピュッて取れんだもんね。
そうそうそうそう、ね、そういうのもありましたからね。
電話会社よくパンクしてたな、う
ん、
そういえば、
ね、だからそこも経てやっぱりこう、うん、みんながいろんな思いでそれぞれの会場でイエローモンキーを見に来てるわけ、うん、でも今ちらっと伝説ってね言いましたけど、うんうん、伝説だったのが、うんうん、生身にリスクもあるわけじゃないですか、
うん、リビングレジェンドになっちゃう、ね、
もう全然
いける伝説じゃない
伝説じゃないからね俺たちはただのおっさんバンドになっちゃった
から。やろうとなった時にですよ、うん、いろんな、まあ、今メディアとか雑誌でも話してらっしゃいますけど、はい、最終決になった時に一番懸念したのは何でした？
懸念、
うん、
やっぱ懸念はその期待がやっぱ大きいと思うから、うん、なんかみすぼらしく見えるのがすごくやっぱり嫌でしたよね。だからこそ悩んだし、
うん、あとやっぱりこう、うん、なんだろうな、同窓会的なのも嫌だった。
あ、なるほど、
うんうん、なんか、うん、それ以上のものを見せたかったかな、うん、でなんでこうなったかっていうと、やっぱり俺はね、多分周りもそうなんですけど、うん、はい、1月8日以降のその期待度のなんか想定外な反響がもうすごかったの、うん、もうちょっと地味かなぐらいに思ってたんですけど。
え、本当ですか、
うん、
でも本当にだって忘れられてると思ってたもん、
もう
正直
なんじゃこりゃみたいな風になったので、
うん、いや本人たち本当自覚なかったのよ、うん、こんなに、ね、多分ね、みんな言ってくれてるけどそうでもねえだろうと思ってたのよ。
メンバーもスタッフもそっからもう変わったもん。
あとやっぱ世の中的にもいろんなツールで SNS とかが多くなったので、ダイレクトに熱量が届きやすいっていう状況もやっぱあの頃とは違いますから、
違いますよね、うん、だからやっぱり今この2016年に何だろう、再集結することのちょっとした不安っていうか、もちろんそういうのもあったし、ただこの時代だからこそそのちゃんとそれに合ったっていうか、ちゃんと2016年型のイエローモンキーを見せないきゃなっていう自負がすごくあった。よく日本のガイタレって昔言われてたけど、
はい、イエローモンキーなのにね。
でもそう思うとそのバンド名も、
う
ん、当時はほらちょっと揶揄した、
うん、
自虐的なその自分たちのいろんな意味が、うん、ダブルミーニングがあったバンド名ですけど、うん、ここに来て、うん、なんてすごい、
いや生体を表す、
そうですよ、
本当にそうだよね、
恥ずかしくないバンド名だと思います、ね、
あとなんかちょっとほらまあ、どうか分かんないけど、うん、ちょっとその日本ってすごいぜっていう、
うんうんうん、
世の中の風潮もちょっと
今ね、
ここ何年かあるじゃないですか、
う
んうん、なんかそれにもちょっと おこがましいけど若干リンクさせてもらったかなっていうか、うん、その日本メイドインジャパンの
だからまたこれからこのツアーが終わって、うんうん、またあそうこれをはっきり伺っとかないと
何
ワンツアーで終わるわけじゃないですよねバンドの活動は。
なんかね、どうする？どうする？アイゴさんに決めてもらおうよ。
じゃあやりましょうよ。はい。ということで
解散しませんとかって言った。
年内新譜出していくとかですね。
どうなんだろうね、はい、あの時代の風潮的にどう思います？
合わせなくていいんじゃないですか？時代を回せばいいんじゃないですか？
そうか。今
そのアルバムその二の腕で、うん。
そのブンブンブンブンって、ま、振り回すってこと踊らされないで、まあ、できるとは思うんだけどもちろんイエローモンキーだからね、うんうん、
作ってってくださいよ
だからそうアグスも言ってくれたけども、うん、なんか今だからこそ自分たちのペースでなんかちゃんと、うんうん、やっていきたいなっていうのはちょっと思ってますよ、う
ん、すごいな、ね、なんかちょっと優しいな
新人バンドですから
いやいやいや
いやでもあの今日ほら、ほら制作に追われていくとさ、
ええ
なんか見失う時たまにあるじゃん、まあ、うちはいいアルバム出せてこれたと思うけどなんかねそういう時代もあったじゃない昔、
うん、
で今オーライトは今回ハマったからさ、
うんうん
ねね、すごくハマったし今のイエローモンキーが撮って出てすごくリンクしてたからいいけど、うん、今のツアーみたいにやってみないと分かんないことっていっぱいあるので、
う
ん
う
ん
そうですよね、
オーライトそうでも曲実は何曲かあったんだけど、
うん
あったんだけど多分もうそれじゃないのをもっとまた作んなきゃいけないことになってるよ多分イエローモンキーは今
うーん、
う
ん
ね、
そうツアーやってみてあやっぱこれじゃなかったって今なってるんで、
うん、
それを歩みながら作っていくと、まあ、そんな速いペースにはならないようなちょっと気がしてますけどね今ね、うん、でもやるよ出すよと思
うってことですよねっていうことですよね
曲は作るよ、
はい、それは楽しみにお待ちしております、
ねね、夏メロバンドじゃないんで、まあ、
なんか面白い話でこのギャグで言ってたんだけど、うん、あのもう解散しませんと、
はい
あのねうん、そういう発言もあってみたいなってあじゃ あ, あのイエローモンキーが解散しないっていうことで、じゃあまた来年今回は諦めて、うん、来年見に行くっていう人が増えてるんだよ。
そう。そう。
だから、
そうそうそうなのよ。
そうじゃあメンバーで
言わなきゃよかったって
話。そんなこと言うならじゃあもうやんねそう4年にいっぺんにしようっつって、うん、
オリンピックの年
だけやろうっつって、う
ん。東京オリンピックは考えるけどね。
そうそうそう。う
ん、今の一言解散しないっていうのを聞いて安心したファンの方がたくさんいらっしゃいます。
解散宣言をしないだけかもしれないしね。
そうそうそう
まあね休止ってねしれっと解散したしね
だから俺たちバカだったんだ休止も解散も言わなきゃよかったんだよ
海外のあのアーティストのスパンの長さストーンローゼスとか22年ぶりとか出してるのに
そうだよね
そうだよ
ボーさんだって8年に一遍だもんねアルバムね何も言わないことにします
もうねちょっと今日のインタビューが本当にねあの何をどうなるかって私もこれやってみないとわからないインタビューだったんですけどあの曲もね何かけましょうねみたいな感じでねあの選びますなんて言ってたんです
ずっとこの曲かけてくれるの博多の街を見ながらこうなんかヒントはないかなと
最終的に今日の今の
何も浮かばない
何も浮かばないヴィーナスの花じゃなくてもいいの
えいいよヴィーナスの花すごいいいなあいいな
何か俺
兄的には俺はこれ
海を見てると、
はい、
さ
なんで
シルクスカーフとか着たくなっちゃうんだけど、
今回のツアー尺考えてください
今回のツアーと全然違うし
それでは聞いてください「強くのマメイド」
ちょっととりあえず
さんのリクエストで、
うん、今日2週分に分けさせていただきますので
いい話が続いたからな
よろしいですか
当然だな
誰もフォーマットとか見てないしいや
こんなのあったんだねこの番組進行表みたいな
そうですよ、
まあ、全然これ通りじゃないじゃない
かあの実はこれはねマリンメッセ 2days の前の日にお話伺ってますので、
はい、
またあの今度どういう風な形で番組にご登場いただけるのかというのを
じゃじゃ呼んでください
そうもう
楽しみに待ってます、
はい、ラジオだけでも来ますから、はい、もう本当に、はい、ピンポピンポ、
はい、
絶対呼ぶから、
ね、飛行機乗りたい
ただその時は相手を変えてください
分かりました
嘘またアニーと来ます
ということでこの時間は仲良すぎだわ、この時間はザ・イエローモンキーから
はい、ヒーセです
アニーです
お迎えいたしましたどうもありがとうございました
Radio Connector